V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、本日はね、雨の予報の8月23日でございます。とりあえずカッパは着たくないぞということでね、行けるとこまで頑張っていこうということになりました。ということで予定よりね、若干早くスタートになったんです。まさかの4時起床ということです。朝ごはんはね、セイコーマートで買いました。パンの方をちょっともぐもぐしてから、レッドバロンを稚内バイクステーションを発車するのですが、さすがにですね、まだ5時ちょっと過ぎ、エンジンをかけるわけにはいかないんでね、建物から出てくって道路に出るまではね、ちょっと押していったんですけども、結構な朝からの力仕事となってくれました。そしていよいよ宗谷岬へ向かったわけなんですが、この道昨日も来たよななんてね、思いながらも走っていきました。特に車もなくね、自分一人だったもんですから、まあのんびりというとは変な言い方ですが、そんなに飛ばすこともなくね、本当に速度範囲内で走っていったんですが、やがて宗谷岬の方到着。まあ朝さすがに早いとなると誰もいませんね。おかげさまでゆっくりと写真を撮ることができました。 iPhone 用の三脚を出し忘れていたんですが、風が強かったので正解かもしれませんでした。誰もいないところでね、気取ってパシャッとはしなかったんですけども、まあ本当を言うと半分寝ていたんですけどもね。さてこの後は三ぬか線に向かって進んでいくんですが、せっかく宗谷岬まで来たんですけどもね、宗谷丘陵というふうに書いてあったんです。そう、この後ねシェルロード、白い道、君の世を一度はとは言われていたんですが、さすがにやっぱりね、この後雨が降るっていうのが頭にあって、どうしようかなと思ったんですけども、早起きしてますからね、まあでもいいかということで238号線をひた走りに行ってみました。猿払の街中を抜けまして、三ぬか線の入り口の看板がありましたので左折して、いよいよ三ぬか線突入。何にもない直線道路、いいですね。モトライズの方ではね、鹿が突然走ってきたりしたんで、もう今回はそんなのないかななんて思って悲壮に期待はしたんですが、さすがにそういうことはなかったです。実にね、快晴ならば最高だったんでしょうけども、まあ曇り空ということでちょっと残念だったんですけども、 V 作君はパチリと写真を撮って来たぜっていうような気になったんですけどもね。このまままっすぐ行ってもよかったんですが、実はこの後どこへ寄るかということで迷ったんです。予定ではクローバーの丘ということでなってたんですね。このクローバーの丘、ここを省略するだけでですね、40分近くスタベイ戦場岩の方に早く着くっていうのが分かっていたんです。でも出発の時間が1時間早いでね、空の方はまだまだどんよりどよどよっていうような雰囲気ではないものでしたんでね、行っちゃえっていうことになりました。でもこれ今思うとね、失敗だったんじゃねえかななんていうような気がするんです。というのもクローバーの丘ね、三ぬか線をね、途中で曲がって道道の710号線に入っていくんですが、こうな道のりでしたね。10キロくらいあったのかな。710号線からまた入っていくんですけども、でこちらの方でね、クローバーの丘の方から見えるのは牧草地帯にある展望地からくっちゃらこう遠望ということでね、楽しみにしてみたんですが、やっぱり天気が天気じゃないですか。残念な結果に終わってしまったんですけども、くっちゃらこ晴れていればね、多分良かったんでしょうね。まあここもまた晴れてる時に挑戦となるのかな。そして、710号線って浜頓別へ、浜頓別からはね、238号に戻りまして、神井岬ね、寄ってみたかったんですが、オホーツクトンネルでショートカットさせていただきました。まあ寄ってもよかったんですけども、まあ岬がね、天気が悪いんだねっていうことで、結局ですね、そのまままっすぐウスタベイ戦場岩の方に到着を相乗りました。ウスタベイ戦場岩ね、 畳を敷き詰めたようにね、こう岩場がゴロゴロゴロゴロと折り重なっていて、風景がとても雄大でございました。秋田青森遠征の方でもね、同じような千畳敷っていうところがあったんで、まあ、大体想像はついていたんです。ただ広いところにこう岩がねあるだけだろうなーなんて思っていたんですけど、こっちの臼田塀の方は迫力が違いましたね。やっぱ北の海、オホーツクの北の海っていうような感じがいたしましたね。で、ふと振り向かいますとね、キャンプ場になっているじゃないですか。芝生がしっかりとしてあるキャンプ場でね、ここいいなーなんて思いましたね。とはいうもののね、ここのキャンプ場に寄れるような余裕もなかったもんですが、まあでもまあ次回来れる時がありましたらですね、ここ臼田塀のねキャンプ場寄ってみたいななんていうような気がいたしました。芝生もしっかりしてあるしね、いいようなところですね。さて、この後はカニの爪です。紋別のカニの爪群ですが、実はですね、私ここでやってしまったんです。大津鵜飼を左手に見ながら進んでいくんですが、ツーリングマップルの方にもね書いてはあるんです。単調な景色が続くということでね、居眠り注意ということで書いてあるんですが、実はやらかしました。決してねこけたわけではありません。こけそうになるほどにバランスを崩しました。うわっと思ってしまいましたけども、多分ね後続の車の人はびっくりしたと思いますよ。本当にそのぐらいね傾いたんです。こんなのね本当に初めてでした。今まではねなんだかんだ言って眠い、眠いっていう感じで、行って走ってたんです。いやー突然襲いかかってきましたね。パクッと本当に来ましたね。ぜひぜひ皆さんもね、臼田塀から大牟町付近までの時はね気をつけて走ってくださいね。まあそんなドッキリするのは、はい、私が寝不足っていうのもあったのかな。まあでも皆さんも本当にここは気をつけた方がいいと思いますよ。さて、そんなドッキリの後はいらないドッキリです。また Google ナビに騙されました。紋別の帰りの爪にいるはずだったんですが、確かに Google ナビの方ではね、しっかり蟹の爪の紋別ということで確かめて入力したんです。どんどんどんどんですね街中から離れていくんです。あれ確か紋別の市内だよな、海のそばだよなぁなんて思ってたんですけども、山方面に行かそうと信号を右折させようとしていくんです。うそー、そんなことはないだろうと思ってね、直進してふと左手を見てみると、遥か遠くに蟹の爪発見。おいおい、また騙したのかよということでね、すぐさま U ターンをして戻りました。あのままね、ナビを信用して直進したり右折していたらですね、どこまで行かされたっていうような気がするんですが、でこの子でいよいよですね、実は雨がね降ってきちゃったんです、紋別で。で蟹の爪のね、ゾーンに行く前にカッパを着なくちゃなーっていうぐらい降ってきちゃったんですね。でここ幸いのことに運動公園が近くにありまして、広い駐車場のところに案内状らしきプレハブがあったもんですから、ちょっとお借りしてカッパを着用いたしました。ついにカッパか、でもカニまで来れたしなということで記念写真を撮ったんですが、ここで大事なことを忘れておりました。出塚水産ねえ、ここ寄るのを忘れてたんですよ。すっかり寄ってね、かまぼこ板を記念にもらうつもりでいたんですが、ね、無料休憩所もあるっていうことですね、ゆっくりしようと思っていたんですが、すっかり頭から消えてしまいました。まあナビにね騙されたっていうのもありますし、雨が降り出したっていうこともあるんですが、そもそもお昼ご飯を食べるっていうことも忘れていましたけども、蟹の爪のところでね一通り写真を撮りまして、いい記念になったわい、しめしめということでね、もうすっかりもうこの時にはかまぼこのことなんか忘れておりますけども、紋別に戻ろうという気が全然いたしませんでしたけどもね。で、手袋の方もね万が一ということで持ってきた雨用の手袋ね、この辺は間違いなく持っておいてよかったなと思います。でカバン類にもねレインカバーを装着、携帯の方にもレインカバー、しかし待てよということが実はここで疑問に思いました。だって今度冷やしスマホを始めましたって、走る風の勢いで冷却ができるということだったんですけど、レインカバーつけちゃったら風での冷却ができないんじゃないっていうことになったんですけども、まあその辺はっていうことでいいかっていうようなことにはなったんですけど、なんせね雨が降ってますから外が寒いですから、 平気だろうということになったんですが、果たしてどうだったんでしょうね。で、今度は中湧別の駅へ向かっていくんですが、だんだん雨が強くなってきました。対向車のトラックからはバッシャーンという水しぶき、頭からつま先までです。試されてんな俺、北海道の大地ってやっぱりすごいななんてね、思いながらも、ちょっとめげれながらもですね、下を向きながらも運転だったんですが、やがて着きました中湧別の駅。こちらの方大変綺麗な駅でした。こんな優秀な駅が廃線でなくなってしまうなんてね、本当に寂しいななんていうような気がしました。雨が強かったこともあったんですけども、本当に悲しい気持ちになってしまいました。やっぱり駅っていうのは生きていてって言うと変ですが、列車が動いていてね、そこに列車が来るっていうことがやっぱり全てだななんて強く思いました。ここ日帰り入浴施設が近くにあるもんですから、お昼ご飯をと思ったんですが、いかんせんかポンはね、面倒くさいっていうことだったんで、写真を撮るだけで退散したんですが、 iPhone の方ね、写真を撮るとライブっていう形で残るんですけどね、これ帰ってきてびっくりなんですが、雨粒はね非常に大きいんですね。本当に雨が強く降ってたんだなっていうことが思いました。再出発しようかなと思ったんですけども、実はこの時気づいたんです。それはですね、網走で靴がない。そう、実はですね、晴天しか考えてなかったわけではないんですけども、テントを張るイコール天気がいいということは、サンダル風の靴でいいと考えていたことに気づいたんですね。ということはですよ、サンダル風っていうことは、この豪雨の中、網走のホテルで晩ご飯を食べに行くのに脇から水が入っちゃうじゃんね。せっかく靴下取り替えたって結局びしょびしょ、うわーどうしようと思ったんです。その時にありましたよ、ホーマックニコットさん。見たことないな、ホームセンターって思っていたんですけども、よくよく調べてみますと、去年行きました秋田にもありました。びっくりですね。ホーマックニコットさんで運動靴の方買わせていただきました。870円だったかな。青の結構いい履き心地の靴でございました。実はこのホーマックニコットさんね、この後にもお世話になるんですが、この時はそんなことも思わず、こんなスーパーがあるんだななんて程度に思っていました。雨の中、国道238号線どんどん突き進んでいきました。サラモク藩を目指しての走行開始です。ケロチね、ケロチ交通公園というのが左手に見えてくるんですが、ちなみにこのケロチという名前なんですが、計算の計にルーミンツー、またもロメシ、そう、あの松原誠さんにバッティングホームを壊された台湾の、いやアジアの大砲ルーミンツーことロメシさんのロ、地面の地でケロチと呼びます。まあちょっとね、話がずれちゃいましたけども、このロっていう字を見ると、私どうしてもこのルーミンツーね、アジアの大砲を思い出してしまうんですが、あ、ちょっとこの辺わからない方がいらっしゃったら、ぜひね、ググってみてください。台湾のね、本当にすごいバッターだったんですよ。デビューした時にも3打席連続ホームランでしたっけね。本当にすごいバッターだなと思ったんですが、どうしてもね、巨人というところにいると確率を求められるっていうこともあってですね、大きなねスイングのフォローがですね直されちゃって、まあ本当代名詞であったホームランが消えちゃったんですけど、まあそれ以外にもね、いろいろ難しい面もあったのかもしれませんけども、ちょっと話の方がずれちゃいましたけども、でケロチ交通公園が左手に見えていたんですけども、雨が本当にひどかったんです。この辺りで止まってるのもね SL だったんです。そう、私いまいち SL に触手が動かないもんですから、通過させていただきました。でこの後ですね、サロマ湖が見える展望台がある道の駅サロマ湖、こちらも雨ですんでね、クローバーの丘でちょっと失敗したっていうのが頭にあったせいもあって、パス。そしていよいよ着いたのが北昇水産、北に勝つ水産さんですね。天気が悪いので、まさかお休みしてないよねと願いつつ駐車場に停めました。 喫茶コーナーは左手、本社機能は右手ということで建物の中分かれております。でカッパね、申し訳ないんですけど本社機能の階段下の方に置かせていただいて喫茶コーナーの方に入りました。ホタテバーガーとホットコーヒーを注文です。基本私貝類は苦手なんです。北海道では苦手克服の食べ歩きとなっているんですけども、そんな私が頼みましたホタテバーガー、2個入りと3個入りがあるんですが2個入りを注文です。決して東京では注文しないであろうホタテバーガー、まずは一口、まあ、ダメだったらカバンにしまってっていう覚悟でパックリ。うまいじゃないのこのホタテ、嫌な生臭さもなく美味しい。まあ、空腹っていうのもちょっとあったのかもしれませんけども、あっという間にパクパクパクっていうことで完食です。あーしまった3個入りすればよかったと後悔したのは嘘ではありません。ちなみに2個入り360円、3個入りは450円でございましたけども、ビッグバーガー3個入りっていうのが860円ということでした。この時次回はビッグバーガーだなーなんて考えながらも、でもお腹が膨れてないなーというのがあってサーモンバーガーを追加注文しました。こちらはねもうサーモンということで鮭ですから何も躊躇なくパクっていきましたけど、こちらも期待を裏切らない味、こちら360円でございます。お腹がねすっかり満たされました。いやー幸せ幸せっていう音になって、ふと外を見ますとね雨も小降りになってきました。ということでこの先は充電旅、あの出川さんの充電旅でも放送しておりました。8月下旬からは珊瑚礁がね湖岸を真っ赤に染めるという野取港を目指してスタートでございます。湖岸を走る国道238号、その左手にサイクリングロードが見えます。これがワルダーさんの言ってた有毛線の配線跡利用だっていうのが分かりました。この有毛線なんですけども、なかなか有毛だなんていうとちょっと分かりませんけど、先ほど寄りました中湧別から網走を結んでいた線でございます。網走なんで毛となっちゃうわけですね。で、サロマ湖、オホーツク海、野取湖等の沿岸を通ってね網走駅の方へ至るわけなんですが、1960年代よりね沿線の過疎化モータリゼーションの進行で利用者がどんどん減っちゃって、国鉄再建法の制定もあってね第2次特定地方交通線というものに指定されまして、国鉄分割民営化直前1987年に廃止されたそうなんですが、数あるローカル線の中でもですね車窓から見える風景が美しい路線として知られてたそうなんです。そうでしょうね、サロマ湖が見えて大津海を通って野取湖、さっきもお話しましたけどもね赤く染まるような野取湖なわけですから、天気が良ければここも最高だったんでしょうね。まあ私もね実はこうやっていますけども、電車とか列車が好きだって言ってますけど、本当に好きになったのは1990年代くらいかなっていうような気がするんですけども、まあいろいろありましてね、ですからこの国鉄分割民営化直前のね廃線ラッシュの時に寄れなかったっていうのは本当に寂しいというか失敗したなというような気がいたします。まあ、天気が良ければのんびりできたんでしょうけども、そんなことを考えているうちに常呂町に到着です。そうだ、常呂町といえばカーリングだということでね、イコちゃんの風景印にはきっとカーリングが書いてあるには違いないということで郵便局に寄り道することにしました。郵便局の方探しまくるかなと思ったんですけども、すぐは見つかりましてね、あとカーリングのね体育館なんかもあって寄ろうかなと思ったんですが、いかんせんこのカッパ本当に邪魔くさいなっていうような気がするんですけど、郵便局が入る時もね脱ぎ脱ぎしながらも上だけでねちょっと勘弁していただいて、下は履いたまんまだったんです。風景印くださいということでね入っていくと大変ですねというふうに声をかけていただいてね同情していただいたっていうのもあります。幌町の方でカーリングの入っている風景印をゲットして、今一度真っ赤に染まる野取湖へと胸をときまかせて行ったんですが、到着してみたらまだ早すぎたようです。確かにマップルの方には8月下旬から9月上旬と書いてあるもの。この言った8月23日は下旬が始まったばっかりですもんね。雨の中から見た野取湖は若干赤いかなっていうような程度でした。気を取り直してこの後は網走監獄へと向かいました。 またナビの方に騙されている感ありありに石北本線を渡って狭い道を進んで、本当に狭いですね、山道を進んでやれやれというふうに到着だったんですが、こんな雨の中バイクで来るのは俺ぐらいだろうななんて思ったらですね、駐車場には10台ほどのバイクが止まっておりました。あらあらあら、結構同じ境遇の人がいるんだななんと思いつつも、トップケースから折りたたみの傘を取り出して入場券売り場の方へと進んでいました。いや、このままカッパ着て傘さしているのかなんと思ったらですね、入場券売り場の隣にコインロッカーがありました。おしめしめということでカッパをしまおうと脱ぎ脱ぎしていたら、同じような動作をする20代女性を発見。お互い大変ですねと声をかけるとですね、そちらの女性からここにロッカーがあってよかったですとニコッとした笑顔を返していただきました。どうもこの方、千葉は習志野からいらしたようです。 GM125 に乗ってですよ。すごいですね。少しお話をしてね、今晩どちらへ行くんですかなんてお伺いすると、北見方面でキャンプとのことです。すごいですね。私は雨ということで挫折してビジホなんですよというふうにお話してね、まあ、気をつけて行ってくださいねとご挨拶をして、入場券売り場の方へ私行ったんですが、いや本当可愛かったんですけどね、こんなおじさんが相手じゃ悪いだろうなと思ってね、一緒に中見学しますかなんて声をかけることはできませんでした。まあ、まして網走監獄の後ですからね、ちっとも2人で歩くっていうところでもないでしょうし、まあそういうことで一人で行ったんですけども、こちら JAF の割引が効いて970円に割引になりました。今思えばその子の分も一緒に使ってあげればよかったかなっていうような気がいたしますけど、まあその辺は忘れましょう。北海道ツーリング唯一の若い子とのお話タイプだったんですが、さてさて話はちょっとずれちゃいましたけども、網走監獄、想像と違っていましたね。どうしても網走監獄イコール網走番外地、きった発端の世界だと思ってしまいがちでした。過酷な労働に就かされた受刑者たちのお話はどちらかというとメインでございました。なんだかんだと1時間余り過ごしていましたけど、結構ですねリアルな人形なんかがいたりしてですね、これ夜思い出さなきゃいいななんていうような気になったんですけど、駐車場の方へね戻りますとね、先ほどいらしたバイクもほとんどいなくなっておりました。千葉の女の子はまだいたようですけどね。でこの後お次はメルヘンの丘を目指してスタートとなりました。監獄入り口の写真を撮り忘れていたんですけども、まあいいかというような気になってね、左折して再び石北本線の踏切を渡るときに、ああ確かこうてっちゃんの宿があるんだよねなんてふと思い出しましたですけども、踏切の脇にね、入り口なんて書いてあったら、ああここだここだと結構面白いんだよななんて思いながらも、まあ止まらないんでねスルーしちゃいました。で、予備道路のキャンプ場、国道39号線走ってますと予備道路のキャンプ場見えてきましてね、おおここなのかと思ってね、結構、テント張ってる方がいらしたんで、やっぱみんなすごいななんて思いましたよ。で、すぐ着くかと思ったんですけどもね、メルヘンの丘なかなか着きませんでした。思った以上に遠かったです。でさすがに雨っていうことで誰もいませんでした。メルヘンの丘、網走監獄からだと進行方向右側でしたので、 U ターンして駐車場に停めてパチリ、晴れてればなというような気がいたしました。で、この後ね、いよいよ東横インの網走駅前の方ね、方へチェックインするんですが、新聞紙の方を3日分フロントでいただいてブーツを乾かしたんですが、ちょうどね、ホテル内のコインランドリーがまだあったんでね、ホテル内のコインランドリーで洗濯、初めての洗濯ホテルでのコインランドリーの洗濯なんて本当初めてだったもんですから、どんなもんなんだろうなんて思いながらもねやってみたんです。高校のね陸上部が大会で泊まっていたんですよ、宿泊されていたんです。で洗濯していたね2人の女子部員の方にね、どこの学校って聞いたらホームですっていうもんで、ああ取ってきたよ、オスに武士って書くんですねって話せば、よく読めますね、普通読めませんよなんて言われましてね、調子に乗って信号のローマ字読んだんですよ、まあ、そうじゃなきゃ本土の人間には無理ですよなんてちょっとだけやり取りしましたけど、バイクで走ってるって言ったらですね、気をつけてくださいねなんて優しいお言葉をいただきました。 お返しにね、ありがとう、大会頑張ってねと返しましたけども、この後選択の順番待ちをしていただく青春18切符を利用したの乗り鉄のベテランさんと一杯やりながらお話をしました。まあこの方も結構ね列車が好きだということで、いろいろな、ね、話で盛り上がったんですよ。まあ私も青春18切符使ってこういうところに行きたいなとは思いますけど、なかなかね、うん、それよりもまだ類想かな。で、晩ご飯を食べに行こうと思ったんですけども、網走の駅って実は中心街から離れているんですって。でどこがいいですかって聞いたら、タクシーに乗って行かないとって言われたもんですから、近くにあったファミレスにしましたけども、まあ晩ご飯がファミレスっていうのもっていう感じがしたんですけども、なんで十勝までっていうか北海道まで来てアンガス牛食べてんだろうっていうような気になりましたけどもね。まあこうやって無事に網走に到着しました。本当はね半分泣いてたんですよ。今は明るく喋ってますけども、だって対向車からの雑踏1回や2回じゃないんですもん。本当に試されましたよ。インカムのね防水の方も心配になってね、さっきのホーマックさんで余計にビニール袋をもらってね、ぐるまぐる巻きにして北海道の大地に試されるような2日目でした。走行距離は 368.5km でした。さあ明日は晴れるから気分を取り戻してとベッドに戻りましたけど、3日分の古新聞全て使用してのブーツがやっと乾いてくれてました。そして気がついた時には瞬殺で朝を迎えるわけなんですが、この後はね136回の方に進めていきたいと思います。さて第135回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回の放送のね、ずっこけ話写真なども V トークラジオのブログ http://vstalk650.c3net の方にアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。メールフォームをねブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用いただければと思います。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方お願いしたいと思います。で、ここで通知です。第3回糖質バンダイキャンプ in 久保キャンプ場、今年も行います。日にちは10月26、27日、そう10月最後の土曜日曜になります。ザキネも今年で引退するというお話を聞いておりますんでね、ザキネ最後のキャンプにもなるかなというような気もいたしますが、第3回糖質バンダイキャンプの方ぜひぜひね皆さんご参加をお待ちしております。詳細決定後参加フォームの方をね、作成いたしますけども、ただ私のことですので技術的にはハテナマークがだらけなんですけども、どうなりますやら。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第135回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。